屋部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第121回、今回はリョウさん、ルッチさん、ワッツさんがいないということでゲスト会です。いや、もともと僕上がり症なんですけど、去年の夏のトークライブ出た時に、これ以上の緊張はもうないだろうなと思ってたんですけど、今日はもうそれ以上に緊張してます。去年もともと僕ホラー映画が苦手なんですけども、リスナーの大輔さんって方からメールいただいて、映画オカルトとかカルトっていうのをいいですよっていうのを紹介されて、それで僕は見てですね、これめちゃめちゃ面白いやないかっていう、そんな感じになって、で屋根裏部屋でも話しさせていただいて、この監督すごすぎるやろみたいな感じでね、天才だみたいな感じで言ってたんですけど、で次にそうしたら怖すぎでしょっていう風に言われて、いやもうでも最初これ聞いた時も怖すぎて、もこの名前からしてもこれも怖すぎやから絶対無理と思ってたんですけど、やっぱもうオカルトとカルトの魅力がもう忘れられなくて、怖すぎ見てですね、もう見た時にも完全にこの作品でも作られた監督ですね、それにもう打ちのめされてしまったんですよね。というわけで、大体もう今、話の流れで、ゲストの方誰かというのはお気づきだと思うんですけど、今日はもう、緊張してますけども、それ以上のもうワクワク感で、僕は、めちゃくちゃ盛り上がってるんですけど。そうですね、これ以上、お待たせしても申し訳ないので、お呼びしましょう。今回のゲストの方は、この方です。どうぞ。
どうも、映画監督の白石浩二です。よろしくお願いします。
お願いします。白石浩二監督です。
どうも、よろしくお願いします。
夢ですかね、これ夢かな、これ夢ですかね。
悪夢かもしれません。
悪夢ですかね。うお。いや、もうまさかの白石監督登場ということで、本当にもう忙しいのに、
申し訳ない。もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当に
いつも取り上げていただいてありがとうございます。お世話になっております。
こちらこそもう言うのずっと忘れたんですけど、本当にもう。いろんな作品作っていただいてありがとうございますと、もう楽しませていただいて。
そんなありがとうございます。
で、僕の方が本当に思うんですけど。
いい。
白石監督も僕らの番組ずっとこう聞いてるリスナーの方は、お分かりになる方がほとんどだと思うんですけど、ね、ずっと怖すぎとか、カルト、オカルトを紹介させていただいてるので。でも一応念のために、ちょっとプロフィールの方をちょっと紹介させていただきたいんですけども。間違ってたらまた、ちょっと、注釈を入れていただきたいんですけど。
どうぞ。はい。どうぞ。
白石監督は1973年6月1日生まれ、42歳と。
はい、今は、そうですね、42になりましたね。
今月を、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
僕と同学年という
、そうなんですか。
そうなんですよ。僕は74年の2月なんで。
じゃあ、工藤役の大阪さんが、なんか、確か3月とかそれぐらいだったと思
って。めっちゃ近いんですよ。で、ね、血液型も身長も僕ほぼ同じなんで。
そうなんですか。
ほぼ大迫さんって。工藤 D と思ってるんですけど。でも実際お会いすると、やっぱオーラがあるのかわからないですけど、僕より全然大きく見えたんですけど。
そうですか。
だから同級生というか、同世代という感じなんですけど。映画の方なんですけど、作品の、いろいろすごいたくさんあるんで、ざっと、になるんですけど、1997年に大学時代の自主映画で、暴力人間。
はい。
で、98年に風は吹くだろう。
はい。
2003年、本当にあった呪いのビデオ、ザ・ムービー2。
はい。これ仕事ですね。はい。
はい。2004年、怪奇、死人少女でいいんですかね、これは。
そうですね。はい。篠秀樹さんの原作の、漫画原作の、はい。
と、ジュレー・ザ・ムービー・黒ジュレー。
はい。
これ、若月千奈
さん。若月千奈さん。可愛かったです。はい。
確かに可愛い、それは可愛いでしょうって感じですけど。はい、2005年ね、呪い。あ、これよく聞きません、呪い。
はい。
2007年が口裂け女。
はい。
これは、あれですね、佐藤恵理子さんとか、加藤春子さんとか。
ね、はい、水野さんとか。はい、水野美紀さん。
水野美紀さんです。はい、あと、あれですよね、これ、怖すぎシリーズのトイレ花子さんに出てた、
あ、桑名理恵ちゃん。
桑名理恵さんで、ね、出られてますよね。
はい。
2008年が高田渡る的ゼロ。
あ、はいはい。そうですね。
2009年、オカルト、グロテスク、
はい、
テケテケ。
はい。
テケテケはこれ、大島優子さんが主演にな
りますか、ね。大島優子ちゃん主演ですね。ですね。ワン、ツーありますが、はい。
はい。2010年がバチ当たり暴力人間。
はい。
白目。
はい。
これ白目は。
桃色クローバーですね。
あ、桃色クローバーさん。
はい。
2011年、超悪人。
はい。
で、2012年から、戦慄回帰ファイル怖すぎのシリーズ。
はい。
で、2013年、カルト。
はい。
アダでいいですかね、これは。
アダですね。はい。そうです。
2014年、ある優しき殺人者の記録。
はい。
殺人ワークショップ。
殺人ワーク
ショップ。はい。で、まあ、2015年、今年ですね、から、戦慄回帰ファイル超怖すぎシリーズっていう。
はい。
ざっとこういう感じ。
そうですね。はい。
すごいですね。すごいですねってあれですけど。
いい。
僕もね、もうわざとじゃないんですけど。
いい。
まだにわか白石監督ファンなんで。
はい。
全然全部は見れてはないんですけど。
いい。
逆にも一気に見てしまうともったいない。
いい。
ですけど、まあもうカルトとかオカルトとか。
はい。
まあ前回屋根裏部屋にもある優しき殺人者の記録とか。
いい。
させていただきましたけど。
はい。
まあ。どれも僕は衝撃。
ありがとうございます。
ですけど。なんかもう、この前のニコ生の駆動 D のすげえすげえしか言ってないけど、みたいな、僕も なるんですけど。本当に、すごいなって僕はもう。
まあでも、まあ近年は割と、
はい、
やりたいようにやらせてもらえてる作品が多いので、
はいはい。
まあ、それなりに面白くなってると思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっと前になると、やっぱり、なかなかその、思い通りにいかない要素が多かったりする作品も、まあ、多々あるので、ちょっとそうなると、やっぱり、正直まあ、自信がないと言いますか、まあ、外れの作品も多いに、結構ありますんで、外れ引いたときは、まあ、すいませんっていう感じですかね。
いや、でも、その辺って、あれですかね、やっぱりその、キャストの方が、有名な方とかそういうのっていうのは、やっぱし、ある程度、監督のすべて思い通りに作られてる感じではないっていうふうになる。
まあ、キャストというよりはやっぱり内容ですかね。
内容ですか。
その、まあ、脚本の内容ですよね、
うん、
思
って、うんうん。
それをその、まあ、どういう話にするかっていう、
はいはい、
ところが、まあ、一番大きいですけどね。
うんうんうん、やっ
ぱりそこにその、私とか脚本家の意見だけじゃないものが、
ああ、なるほど。
入ってくる。
うんうん、
まあ、通常でも入ってはくるんですけど。
はいはい。
まあその要素がすごく大きくなったりすると、
うん、
どうしてもその、まあバランスが悪くなるというか、
うん、
そうなってしまうので、まあちょっと不本意に、な部分の多い、
うん、
全部不本意っていう作品はないですけど、
はいはい、
不本意部分の割合の多い作品というのはやっぱりあるので、その場合は、これはちょっと、まあ自分としてもこれ外れ作品だなって。具体名は言いません。
ダメです。それを言えれば。ピーってやります。
はい。それぞれの人が、まあ、思って、あ、これ外れだなって思っていただければ。
なるほど。
それ、まあ、人によって違うでしょうからね。
そう
怖すぎだって、これ外れやって思ってる人も、まあ、それはいるでしょうから。
そう。まあまあ、白石監督のね、僕、なんていうかね、パーソナル部分ちょっと聞きたいという。パーソナルというかね、どうしてもツイッターぐらいでしか僕情報というか、
はい、
なくて、
はい、
まあ、一体どんな方なのかなって、よく思うんですけど、
はい、
いや、まあ本当に、まあちょっと先オフトークでも言ったんですけど、なんかこう、時間帯が、まあ、ツイートされてる時間がもういろいろでも、いつ寝てるのかなって、こういうぐらい、お忙しいっていうイメージがあるんですけど。
まあでも本当寝るときは寝てるんですけど、うん、まあ、不規則ですよね、でもものすごく。
あ、なるほど。
そのまあ締め切りが迫ると、
はい、
まあでも、基本は最近ですと、まあ撮影がない場合は、
はい、
夜中まで起きてて、
うんうん、
まあそれがその、まあでも1時に寝ることもあれば、 5時に寝ることもあれば、
はい、
7時に寝ることもあれば、みたいな感じで、うん、で、まあ、午後、昼から、昼過ぎぐらいの間に、まあ、目覚めて、
うん、あ、なるほど。
ちょっと活動始めたり、まあ、でもそれも、はい、2時ぐらいに寝てたら、8時、9時ぐらいに目覚めて活動始めることもあるし、
うん、
まあ、打ち合わせの時間に合わせて、打ち合わせがちょいちょい入ってくるので、はいはい、それに合わせて、まあ、動き始めたり、あと、まあ、締め切りが迫ってくると、うん、まあ、寝ちゃう時に寝るって言いますか。眠くなると、本当に勝手にスイッチは切れちゃうんで、
はい、
もう絶対、何回も落ちちゃって書き進められなくなるので、そしたらもう寝るしかないので、そしたら寝て、で起きたらまた書くみたいな。
限界まで行ってますね、それで。
それ、まあ、だから、近所にスターバックスがあるんですけど。
はいはいはい。
まあ、スターバックスに行って、
うん、
書いてて、で、2時に閉まるんですよね、スタバって。
ああ、そうですか。
で、2時に閉まって、うん、ハス向かいに、ジョナサンがあるんで、
はい。
ジョナサンに行って、今度続きを書いて、
はい。
で、それで、まだ行けるっていう感じで、その、うん、6時ぐらいまで行けてて終わってなかったら、うん、6時から、スタバが開くんで、またスタバに戻って、続きを書いてみたいな、そういう風にして、まあでもさすがに昼ぐらいまで行くと限界になるんで、それで、まあ家に帰って寝て、また起きてやるとか、まあそういう風なこともありますしっていう。
すごいですね、やっぱり。いや、丸一日オフとかそういうのはやっぱないんですか？
丸一日は、ちょっとあんまりないですかね、その、まあ、まあ、オフっぽい日もありますけどね。うん、でもやっぱりそのちょっとやらなきゃ、結構その長めに真剣にいくつかの質問に答えなきゃいけないメールとか、
うん、はいはい。
結構やっぱ時間かかるんですよね。その、いくつかの、問題点をやっぱ考えて、
うん、
ちゃんとした言葉で書かなきゃいけないので、
はい、
そういうのにまあやっぱりどうしても時間が取られたりとか、まああとメールのやり取りだけでも、
うん、
結構まあいくつかの案件をこう、同時にやっぱり動かしてるので、
うん、
なんかちょっとメール、返すか、みたいなので、まぁ、あ、ちょっと考えたりして、
うん、
そんなに重くないメールでもやっぱ1時間半ぐらいそれだけでかかっちゃったりとか、もしますし、
うん、
まぁ、あ、まぁ、あ、そうですね。ちょっとでもまぁ確かに、完全にここは空いてて、映画見に行けるぞ、みたいなのがなかなか、最近は作りにくくて、
いや
全然映画が見れてないんです
よ。はい、いや、だからツイッター見てると、なんか今日は映画いけるかなっていうのを見て。
あ、そうですね。それで、
しばらくして、やっぱり今日も無理だったツイート見るんで。
本当映画見たいですね。
趣味ってもし聞かれると、やっぱ趣味は映画ですか？
趣味そうですね。まあ映画と、まあ音楽聞くのと、
あ、なるほどね、
まあ本読むの、まあ漫画の方が多いかな。まあ漫画読むのと、
うん、
ちょっと本読む時間がやっぱり本読むのは時間かかってるので、
な
かなか最近はもう小説を全く読まなくなってしまって、うんうん、まあ、なんですかね、ドキュメント本
みたい
なのはこうちょいちょい読んだりするんですけど、そうですね。漫画と映画と音楽ですかね、やっぱり。
うんうんうん、
はい、
それでもそういう感じだったらなかなか時間と取れないっていう。
そうですね。漫画もだから買ってもなかなか読めないとか、そういうこともまあありますね。
あ、
いや、まあ今も、そういえば読んでない漫画まだありますけど。
どんどん積まれていくっていうか、です
よね、そうですね。まあちょっと家が物に溢れすぎてて。
あ、そうなんですか。
各所に積んでたり、置いてたりっていう感じですかね。うん、はい。もう大変な状況です。
あとね、ツイッターでちょっと思い出したんですけど、白石監督といえば、まあ、こう失礼になるかもしれないですけど、リツイート攻撃っていう。
はい。
リツイートがやたら連続にブワーって、もう僕の、こう、タイムラインって言うんですかね。もうすべて白石監督で埋まる時があるんですけど、はい、だいたいあれじゃないですか、その白石監督の作品のことだったり、白石監督のことだったりのリツイートって多いと思うんですけど、たまにというかまあ、結構ネガティブなとか、マイナスなご意見みたいなのもリツイートされたりす、はい、するのを見かけるんですけど、そういうのはどういうお気持ちでリツイートされてるのかなってちょっと思ったりする。
まあ、まずそのなんかリツイートする多分意味が、
はい。
自分の場合はその、なんですかね。まあ自分が 作品の意見を把握したいみたいな、
はい。
まあ、ツイッターの中でだけですけど、うん、まあ、なんとなく自分の、自分の感覚というか、まあ、ツイッター界で、まあ、つぶやいてる人の、
はい。
全体的な感覚を知りたいっていうか、
うん、
まとめた感覚を知りたいみたいな、
はい。
感じがあって、まあ、ちょっとやってて、それだからまあ、ツイッターはあまり批判的な、意見は乗りにくいメディアだと思うんで、
はいはいはい。
まあ、あんまりその批判的な意見、マイナスな意見がまあ、うん、少ないから、精神的にもそんなに参らないですけど、まあ、いい意見ばっかりその、なんですかね、自分で受け取っていると、
はい。
なんですか、まあ、多分作る上で、バランスが悪くなってくるんですよね。
うん、
自分を常にこう、なんていうんですかね、針の上に、
なるほど。
行かないと、まあ常に危機感を感じたり、あるいはその、なんていうんですかね、そういう、まあ嫌な意見にも、
は
い。さらして、置かないと、
うん、
まあぬるま湯に浸って、例えばその、いつも、
うん、
自分の言うことを聞いてくれるような仲間と、
うんうん
自分のことを支持してくれるような、
うん、
何やっても支持してくれるような人と、
うん、
ずっとやって、いい意見ばっかり、あ、この人は分かってると思って聞いてて、みたいな風にしてたら、絶対表現が、緩くなっていくっていうのは、はい、分かりますし、私はまあ、あ、この人はそういう風になってるんだろうなっていう風に思う、
うん、
反面教師的な監督が、まあ、こう、いくつかいたりするので、
はい、
そうはなりたくないなと思って、
なるほど。
で、そのためには、とにかく反対意見とか、まあ、その、ちょっとお門違いな意見でも、そういう意見があるっていうふうに、さらして、うん、まあ、そしたら、こう、それは、違うんだけどなっていう、まあ、反発する心であったり、
うん、
逆にその、いいとこついてる意見もあるんですよね、やっぱり。批判的な意見で、
うんうんうん。
で、逆にそういう意見は批判的でも、私はすごい嬉しいので、
はい、
作品のことをむしろすごくよく見てくれてるってことなんで、うんうん、で、それは、すごく、まあ嬉しいし、まあ今後の参考にもなるし、
はい、
っていうので、まあいずれにしろその、この野郎っていう気持ちもエネルギーになるし、
うん、
作る映画エネルギーになるし、うん、まあそのいいこと言ってくれる批判的な意見もあるので、
はいはい、
まあ何勘違いしてんだよっていうふうに思うこともあるんですけど、それもやっぱりなんかエネルギーになるというか、まああとそれもその、うん、まあこういう人もやっぱりいろんなことを、いう人たちの中にいるよね、当然いるよねっていう、
うんうんうん、
なんかそういう人がちゃんといるんだっていうのは、否定したくないというか、
うん、はいはい。
まあ、全然勘違い、内容を勘違いして捉える人も多分絶対いるだろうし、
うん、
なんかそういうことを、なんですかね、排除したくないっていう、
ね。ああ、なるほど。そういうことだったんですね。
だから自分の中の、その、に留めておくために、なんかちょっと、まあ、メモ代わりですよね。
うん、
なんか。リツイートのボタンをやっぱり押すときに、その内容を見て、
はい、
まあ感想なら感想も読んだ上でリツイートしてるので、
はい、
でちょっとまあ、リツイートしないのは、まあ制限がかかりそうなほど、その時、ものすごい、ちょっとコメントが、ツイートが多いと、まあなんか気になったやつだけ、こう飛ばしてリツイートするんですけど、
はい、
そうでないときは、まあちょっといいこと言ってても、どうしてもガチネタバレな、
ああ。
つだと、それはリツイートしないんですけど。
そういう
話ですか、そうですね。基本的には、その、何言ってても、うん、あ、まあ、ちょっと、面白いかなとか、あ、まあ、あと日常の中で、
うん、
こういう日常の中で怖すぎ見てくれてるんだっていうのは分かるようなツイートとか、
うん、
すごいなんかそう、参考になるので、
うん、
いろんな人の生活があって、
うん、
そこに怖すぎが入り込んでるっていうのがすごい、参考になるので、そういう、なんかイメージをちゃんと持ちたいなと。
うん
でちょっとリツイートしてるところありますね。
ただ、はい、
そういうそういう観点なんでまあいい悪いではまああんまり基準にしてないっていうことですね。
そういうこと
なんです
ね。はい。確かになんか怖すぎ最終章かなんか公開された時はわかんないですけど一回僕らのその、リツイート数の限界になったみたいな感じでリツイートできなくなったってなんか、
はいはいはい、
ツイートされてたんですけどあれ
そうです。
数はどれぐらいであれその制限かかるんですかね。
いやちょっと私も初めてリツイート制限がかかった時にツイート制限がかかった時に、
はい、
調べたんですけどちょっともう忘れちゃいましたけど多分何百かぐらいだと思いますね。
何百すごいですね確かに。
まあ、割とその、やっぱ放送されて、
はい、
あの、バーっとツイートが流れてるやつをやってると、大体、あの、制限までいっちゃうので、
いっちゃうんですね、
まあ、しょうがないんですけど、それはね。だからそういう時は、うん、あの、あ、まあ、これはあまりにも多いなっていう時は、だから、
はい、
あの、ちょっと飛ばしで、気になったやつだけ、
はい、
まあ、やるようにはしてるんですけど、まあ、それでもちょっと、なっちゃう時はなっちゃう、
ね。なっちゃう。いや、なんかこう、すごい、そういうアンテナっていうかね、反応速度が速いなと思ったのが、ちょっと機能なんですけど、
はい、
僕はあの、ネットラジオっていうか、ポッドキャストをいろんな他の番組聞いたりするんですけど、その中にあの、ネタアートラジオさんっていう、あの、番組があるんですけど、はいはい、で僕はまあ、あの、よく聞かせていただいてるんですけど、その番組がちょうどあの、ツイッターでアップしましたって告知をされてたんですよ。で、それが、戦慄回帰ファイル怖すぎって書いてたんで、タイトル。
はい、
あ怖すぎ話、ネタラジオさんするんやと思って、あ、今日も後で聞こうと思ってたら、もうちょっとお風呂入って僕戻ってきたら、白石監督が感想付きのコメントでもリツイートしてたっていう、嬉しかったですみたいな感じのなんか。
そうですね。
えって、あれ多分普通に、多分2、30分時間あったと思うんですけど、それも聞いてすでにもうリツイートしてるっていう。
そう、まあちょっとあの、ズルして、最初の方の話は飛ばしてますけどね。
ああ、じゃあ、怖すぎのとこだけを聞いてて。
ああ、これ言い始めたなと思ったところは聞いてますけど。
いや、もうまあ、まあ、そりゃそうですよ。そうでないとあのスピードはって思いますよ、正直。
それとなんか電車に乗ってる時で、
はい。
聞く時間があったんですよね。
あ、タイミングがあったんです
ね。そういう時とか聞いてますけどね。割とだから、ペガさんの、
はい、
ポッドキャストも電車で聞いてる割合が半分ぐらい。
あ
ると思いますけど。
はい、いやありがたいなと思って。なんか、一番最初かななんか忘れたんですけど、そうやって、白石監督が、確か合成作業中に、聞いたんです、みたいな感じの、ツイッターやり取りさせていただいて、僕が、そういうのを嬉しいんですよって、なんかこう、いつどんな時に聞いてるっていうのを言われると、そういうイメージが、
はい、はい。
喋ってる僕も嬉しいんですって言ったら、毎回、白石監督なんかこう、何々してる時に聞きましたっていうの、次からお約束みたいになって、これギャグなんかどうなんだろうかって、なんかずっと思ってたんですけど。
いやいやいや、ギャグじゃない。いや、だから私もさっき言ったように、はい、その、人のツイートの中で、その人の生活の中にどういうふうに怖すぎが入り込んでるのかっていうのが、はいはい、わかるツイートっていうのがすごく嬉しいんですよね、うん、その、
はいはい、
まあ、今度のこの試験終わったら怖すぎ見るんだ、みたいな、ツイートがあったりとか、
はい、
うん、やっぱそういうの嬉しいですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、私も、TBS ラジオ好きなんで、
はいはい、
いつも聞いてるんで、
はいはい、
なんかそういう感覚で、
あ、そうですか。
リスナーからのなんかお便り的な感じで、そういう、見てくれてる人の生活がちょっと見えるのが嬉しいって、まあ、例えばそうですよね。うん、この洗濯物、あ、これを見終わったら洗濯物畳むぞとか、そういうもしツイートがあっても多分嬉しいでしょうし、
うんうんうん、
これを見て、なんか、そうですね、彼女が、俺のことを嫌いになったとか、なんかそういうのでも、なんかやっぱりその人の、世界がちょっとわかるし、なんかそういうのが、ちょっと、嬉しいので、あと、ちょっと私もその、なんですかね、まあ、そういう情報をこう、乗っけると、いいかなと思って、はい、まあ、ちょっと書いてるっていう。特にギャグではないです。
あ、ギャグじゃない。
で、まあ、実際そういうふうに、合成したり、脚本書いたりしてるときに、聞いてたんで。
ああ、そういう。いや、だから、僕も、本当にね、こういう映画のこともそんなに詳しくないんであれなんですけど、いや、それこそ、合成とか、まあ、されてとか、
はい、
あと、まあ、その、舞台挨拶のときとか、まあ、パンフレットをね、それこそ、作成までされてるんじゃないですか。
はい。
いや、監督がそこまで全部するんだと思って、それが、普通になんか、びっくりしたというか。
はい、はい、はい。まあ、合成はその必要に迫られてやってるんですよね。
う
ん、その怖すぎ通信でも言ってるかもしれないですけど、うん、まあ、特に怖すぎとかは本当に少ない予算で、
はい、
やってるので、まあ、合成を誰かにもし頼むとしたら、
はい、
それはそれでその人件費がそれなりに発生することになってしまうんで、
はい、
それをその、まあ、なしにして、
はい、
まあ、私がすることで、その、予算を、ま、ちょっと抑えると。いう意味で、ま、ちょっと私がやってるんですよね。まあ、で、その、合成する方法は知らなかったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと、有名なアフターエフェクトという、その、ソフトで、
はいはいはいはい、
まあ、なんとか人に時々聞いたりしながら、ま、やり始めて、時々やって、でも、やらない期間が長いんで、プロと違って。
はい。
あの、怖すぎも、あの、作ってない間長いんで、
うん、
その間に忘れちゃうんですよね、使い方。久々にまた使い始めて、あれこれどうだったかなって、その、あの、詳しい人にちょっとこう電話で聞いたりとかして、みたいな、あ、そうだそうだそうだったみたいな感じで。
言うてやんって言われちゃうから、マジですか？
そんな感じで、あの、だから、素人なんですけど、まあ、やらざるを得なくて、って感じですかね。
具体的に合成ってどういうやつですかね？もうあの、
はい。
まあ、怖すぎの場合は、例えば、まあ、見ていけない。あの、異世界のやつとかあるじゃないですか。あれは違うんですかね？あの、監督がやられてるのは。
トイレの花子さんの時は私が
やった。やったんですか？
だからその、まあ、職種。
はいはいはいはいはい。
あの、我々の世代で言うと、五回っていうあの、
うん、
今だとあの、磯目、
はいはいはい、
式名称で言われてる、
はい、
その、海釣りの、まあ、餌とかに使われる、その、うにょうにょしたやつを、
はい、
まあ、素材取りしたやつを、
はい、
まあ、いろいろ重ねて、
うん、
で、まあ、作ってるんですけど、
うん、
まあ、そうですよ。だから、その、アドビのアフターエフェクトっていうソフトで、
はい、
まあ、それをこう、なんですかね、まあ、だいたい1ピースずつ取ってるんで、1ピースずつこう、
コピー、ああ、なるほど。
あとは、あの、そう、まとめて、うにょうにょ動いてるやつも、まあ、少し取ってるんで、
はい、
まあ、それをこう、使えるところはそれ使ったりとか、まあ、そういうことをして、まあ、重ねていって、まあ、人物と合わせて、
うん、
まあ、あと、動きをつけたかったら動きつけてとか、
はいはいはい、
まあ、色とか質感とか、あとやったりとか、
うん、
みたいなことですね。はい、はい。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。そんなこと急に言われても。思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えないのかもしれない。でも、やるんだ！信じて！あなたの想像、あなた自身の世界を！
ボーカリストの田山、ブレイブストーリー。iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
ちょっとほんなら話変わるんですけど、
はいはい、
今回あの、超怖すぎですよね、あの、恐怖降臨こっくりさんファイル1っていうのが、ニコ生でも放送されたじゃないですか。
はい。
で、それに合わせて、生で怖すぎっていうのをやられたっていうことで、
はい。
やばれ、あ、ちょっと、この生で怖すぎに関しては、おそらくあの、タイムシフトで予約してる方しか見れない。もしくはプレミアム会員でしたよね。あの、その、
はい、
ニコ生の会員の方は後から見れるかもしれないですけど、この、実際、この、屋根裏部屋アップしてる頃にはもう見え、もう終わってるとか、そういう感じだと、いう、になると思うんで、
はい、
まあ、一応ちょっとネタバレも含むと思いますので、その辺もちょっとご了承して聞いていただきたいんですけど、
はい、
いやー、まあ、事前にね、あの、僕、メールでやり取りしたときに、なんかちょっと凝ったことをやるという感じのことを聞かされていたんですけど、
は
い、正直僕、その、むちゃくちゃちょっとびっくりしまして。
おー、
はい。あの、まあ、あの、流れ的には生で怖すぎっていうのを、まあ、前編って言ったらいいんですかね、最初あって、で、間に、
はい、
ファイル1のこっくりさん超怖すぎ、
はい、
入って、それもう一回あの、生で怖すぎの後編みたいな感じなんですけど、
はい、
まあ、 言ったらその、今回の超怖すぎのファイルワンやるための、
ええ。
まあ、打ち上げ花火的な、お祭り的な感じの、
はい。
まあ、サービス的な生放送かなって。
そうですね。無料放送ですしね。
思って、はい、まあ、それを思ってて、まあ、ええ、僕らファンからすると、生で、まあ、工藤 D なり、
はい。
市川さんが出てっていう、だけで、はい、まあ、それだけでも盛り上がるっていう感じで、まあ、ええ、僕のイメージはそういう、感じだったんですよ。
はい。
で、まあ、例の場所から放送っていうのは結局、その、こっくりさんの舞台の学校、学校ですよね。
はい、
の、
はい、
夜の夜中の学校のとこから放送するっていうので、確かに、こう見ていると、レイダさんって司会の方と、やりとりやってるのも、
はい、
やっぱ生らしくちょっと、スムーズにいかないっていうかね、なったりとか、まあ、それが生らしくて、あ、今、工藤 D がここにおるんやっていうながら見てて、はい、こう、まあ、それだけでも本当にまあ楽しかったんですけど、なんかこう、まあ、特に前編が終わり、その間にこっくりさんがあって、その後の後編の生になって見ていくと、はい、なんていうんですかね、こう、途中で、
はい。
どこから言ったらいいかな。
まあ、おかしなことが起きる
って
こと
ですね。そうなんですよね。で、まあ、ある謎の人物というか男の方が出てて、
はい。
僕、唯一そこでコメント M って打ったんですけど、
はい。
え、僕コメント打ったの M と V しか打ってないんで、も
う。M と V 入ってましたね。
M と V 入ってますね。
はい。
あれの中の一つ僕ですね。
ああ。
思わず打ってしまったっていう。まあなんか、それこそだから、なんていうんですかね、やりとりできるのがすごい生っていうのが、ニコ生いいなっていうことで、僕本編はコメントなしで見させていただいたんですけど、初めてなんで、はい、素直に自分の感性で楽しみたいなっていうのがすごいあったんで、
はい、
で、その生で見てて、まあ、コメントで一緒にまあ言ったら盛り上がってるわけですね、その見てる人と。その、あの謎の男の人はこう、壁越しにこうなんか、なんていうんですかね、後ろ向きに、立ってる状態で、こう、プルプル震え出して、こいつどないしたいどないしたいなと思ったら、パッて消えたんですよね、これが。
そうですね、はい。
それか、これ、言うたら生放送じゃないですか。
ええ。
えって思って、
はい。
消えたと思って、いや、まあ、すごい、なんか、スピードで、こう、うまいこと、こう、なんていうんですかね、その、まあ、田代さんが、こう、カメラが、とか、ちょっと、ぶれた時に、どっかに潜り込んで消えたんかなって、最初思ってて、
はいはい、おー、はい。
すごい動きだな、と。
はい。
僕、思ってたら、
ええ。
パッて気づいたら、その人が急に、あれ、何人やろ
一応、ちょっと暗くてよくわかんないところのも含めると、確か5人。
5人ぐらいですね。
見えたと思う、
ね。同じ人がバーン並んでるんですよ、これ。
ええ
ー。これどないなってんやって、こう。で、それで、まあ、その人が全員で、空洞って、こう、
は
あ、重なった声で聞こえてくるって。
ええー。
えって。生じゃないえ生じゃないのえって。むちゃくちゃ頭の中で混乱してパニックの状態になったんですけど。
ああ、それはもう、いいお客さんですね。
そうよ。本当に僕、白石監督の手のひらに転がされてすごいそれが最高に良かったんですけど。もうそっからもう、怒涛の、ですよ。本当に。まあ、最後には心霊現象が、本当に、目の当たりにって、
はい。
それこそ、合成が出てくるっていうか、
そう
ボーって寄ってきて、ええー、って。いや、だから、これ、生じゃなかったの生だったのえ、どっから生じゃないえとか流れながらもう。
はい、はい。
終わっていったんですけど。
ええ
ー。だから、完全に、なんていうんですかね。シャリ監督ありますかねもう、コーヒーを。コーラと思って飲んだことってありますなんか。
ああ。
逆に
コーラ。飲んだことは多分あると思います、ね。
コーラをコーヒーと思って飲むみたいな感じで、はい、両方知ってる味だからパッて飲んだ瞬間、間違ってても分かるはずなのに、一瞬味が全くわからないので何が起こってんかわからないっていうか。あれですね。まさにあんな感じになって。
腐ったご飯を間違って口に入れたこと。
そう。
もうっつって、すごいバーって、こう、糸引いてて。
そう。これ結局生じゃなかったの生だったのえ、どこからってなんか。それこそ司会のレイラさんとのやりとりもやってるわけですよね、工藤 D は。
はい。
まあ、市川さんもそうですけど。
ええ。
いや、だからもう完全にもう最初からこれ、僕騙されてたのかなんか、まあ、それ、まあ、いい意味でですけど、もちろん。まあ、それこそなんか、白石監督多分ツイッターでおっしゃられてもらったけど、イリュージョンというか、手品というか、はい、そっち側の感じに。いや、なんか本当にもう、こんなん無料でいいのかっていうぐらいの、なんかこう、凝った感じというか、僕には感じたんですけど。
そうですね。まあ、そう思っていただきたくてっていう。で、まあ、やったっていう。
あれも、見事に。
まあ、 手品で言うところの種明かしをしますとですね。
種明かし、はいはいはい。
まあ、知っちゃうと面白くないっていう人もいるかもしれないんで、そういう人は聞かないでほしいんですけど。
あ、そうです。もう、そう、知らなかった方がよかったん
で。種を明かすのと同じですからね。
そうですね。
まあ、後半の、まあ、基本的には生なんですけど、
はいはいはい。
後半のその、後編ですよね、本編が終わってからの、
はいはいはい、
まあ、3階に上がって、
はい、
理科室に入って、まあ、ベランダ行って、
はい、ありました。
で、もう一回教室の中に入って、はい、まあ、なんか行く。床にその液体
落ち
ないか、
はい、
見ろって言われて、うん、で、その田代が液体ですかって言いながら、こう床をずっと、まっすぐちょっと、うん、映し出していく。
はいはい。
映し出しながら、まあ、進んでいくところがあって、そこで一瞬映像が乱れるんですけど、
はいはいはい。
まあ、そこで切り替えてますね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、そこからまあ、ずっと実は VTR は続いてるんですけど、うんうん、その、まあでも VTR 中にもその生の感じはどっかで作りたかったので、
はい、
その、まあ奥浜さんに、司会の奥浜さんに、
はい、
工藤に、まあ廊下の途中で話しかけてもらって、で、工藤が、取り込んでんだ、黙ってろ、って怒るっていう。
怒られてましたね。はい、
っていうのは、まあその VTR に合わせて、奥浜さんにまあ演じてもらったっていうのは、だから奥浜さんの方は生ですよね。
あ、そうなんですか。それ両方撮ってただけで、岡山さんがタイミング合わせて。
生ですね。
はい、すごいな。
まあ、その部分も、録画にするって手もまあ、あるっちゃあるんですけど、うん、まあ、今回は、時間もなかったので。
はいはいはい。
なるほど。結局生で
やる。やるじゃなかった。
はい。
はい、はい。
で、まあ、いろんな男の変な、下りがあって、
はいはいはい、
で最後、まあ、大きい女が出てきて、わーっつって、
はい、
逃げ出すんですけど、
うん、
で、大きい女が出てきて逃げ出した時に、今度田代のカメラがまた廊下の床を映し出すんですよね。
はいはいはい。
で床を映し出したらまあしばらく走るんですけど、
はい、
その時に、生に切り替えて戻してます。
すごいですね、それは。
だから、学校の、生の学校の方では、
うん、
スタジオからの開始の音をこうちょっと聞きながら、
はい、
今走ってください、走ってくださいって言われて、で、こう走り出して、で、向こう側で、切り替えて、
はい。
生に戻してもらったっていう感じ。そこから最後までは生です。
やったらハーハー言ってる感じだったな、そっか。いや、でもやっぱし、シームレスなんかすごいですね、感じが、やっぱし。
そうですね。だから最初に本当は、映像をその、乱れさせてるのが VTR なんですけど、
はいはい。
ノイズっぽいのを入れてるのが VTR なんですけど、はいはい、本当はその、もうちょっと、綺麗にこう、なんですかね、繋がるような、廊下みたいなところがあったら、
はい。
ちょっとそういうところで本当は繋ぎたかったんですけど、
うん、
ちょっと、木目の割とはっきりした、
はい。
床だったので、理科室の床
は。ああ、なるほど。
ちょっとこれだと、一瞬乱れさせないとちょっと、まあ、カットで繋げるにしても、その、オーバーラップでこう、クロスオーバーさせて繋げるにしても、ちょっと難しいなと思ったんで、うん、まあ一瞬乱れさせて。うんで、繋いでっていう。まあ、これはその最終章、怖すぎの最終章とかでも、
はい、
長回しの途中にそのビッて、
うん、
ノイズが入ったりして、
はいはい。
いるところがあるんですけど、うん、あれ実はカットしてるんですよね。
あ、そうなんですね。
ちょっと長い間があったりとか、
うん、
あとはその、カットが長いんで言い間違いしてたりとか、
はいはいはい。
するところがあって、まあ、でも時間がないんで、それ OK にしないとまずいみたいな、
ああ、なるほど。
時があって、そういうのはもう OK にして、編集でつまんで、
うん、
けど、まあ、ただつまむと、カット割った感じになっちゃうんで、まあ、ノイズが入って、ワンカットは続いてるように見せてるっていう。
うん、
まあ、その手法を、まあ、ちょっとや、つなぎの部分で入れてみたっていう感じですね。
ああ、なるほど。そういうことだったんですね。
そうですね。
いや、もう、見事に騙されて、楽しませていただきましたけど。
ああ、いや、それはもう本当に、ありがとうございます。まあ、こう、まあ、生で、
うん
キャラクターが出るっていうだけでも、
うん、
多分まあ割と前代未聞の
そうですね。
だですね。普通のドラマの人たちが、
うん、
番宣でバラエティとかに出ても役者として出ますからね。
はいはいそうです。
スターとして出ないじゃないですか。
うん、
それがそのキャラクターとして出てきて一芝居打つみたいなのと同じことなんで、
うん、
まあ普通なかなかやらないことなので、それはまず面白いなと思ったのと、
うん、
あとまあでもそれだけだと。見ている人の想像を超えられないので。
ああ、なるほど。
ちゃんと見てる人を、なんか、思っても見ないものを見せないと気が済まないので、ちょっとまあ無料放送なんですけど、うん、まあ一応番組予算も与えられてたので、うん、本当はその、トークするだけでもよかったんですけど、番組の打ち合わせをしたときに、
はいはい、
一応その、何しましょうかっていう話になって、うん、まあなんか、面白いことがやれるといいですけどね、トークだけでもいいんですけど、うん、みたいな話だったんですけど、うん、じゃあ、まあ、どうですかね、ちょっと大変ですけど、こういうことをやっちゃいますかみたいな感じで、まあ、自らちょっと提案してしまった。
あ、自ら言っちゃいました。
まあちょっとやりたいことではあったので、で、タイミングとしては、超怖すぎが始まるタイミングっていうのはもう今しかないので、
そうですね。
このタイミング、やるならもうこのタイミングだな、というふうに思いまして、
うん、
で、まあ、ちょっと前のめりで、うん、あとまあ、多分これ世界初だなと。
でしょうね、これ本当に。
やってることは多分世界初だなと思って、うん、まあちょっとやりたかったっていう、誰かにやられる前にやってしまうと思って。
出ましたね。ええ
今後誰かが真似しても、もう私は先です
から、ね。やってますからね。
あとこれテレビでは、多分放送法に引っかかって絶対できないので。
ああ、そうなんですか、やっぱ。
インターネットだから、まあできることなんですよね。
おお。本当にこれ、ね、もう見れて、知らずに見れて、本当にもう、めちゃくちゃラッキーだったなって。
ああ、うん。それはもう本当にいい体験が。いいお客、一番いいお客さんだったと思いますよ、それは。そう
です。ウォー、ウォーって、なんか頭の中ずっと混乱してますね。いやー。
まあ大体映画にしろ、テレビにしろ、なんか、安心して、
うん、
見るものが多いと思うんですけど、なんか見る人を安心させたくないんですよ、ね。は
い、なるほど。
まあこんなもんだろうと思ってたら、
うんうん、
あれ違うってこう、え、何これっていう風に、ちょっと前のめりで画面に、食らいつかせたいので、はいまあ、そういうものが、本当は映像作品の面白みだと思ってるんで、なんかそういう面白さを味わってほしいなっていうのが一番ですよね。いや、
まあ確かに、ちょっとまあ、この生の怖すぎからずれますけど、確かにもう、僕のはもう、オカルトだとか、カルトはもう、もう、その、監督のおっしゃる通り、って僕、やっぱなりましたもん、両方。
ああ、
フェイクドキュメンタリーの僕の中のこう、イメージで、こういう感じなのかなと。はい、こういうエンディングになっていくのかなとか、こういう感じかなって思いながら見てたら、もう想像はるか上を、両方全然違うベクトルで、毎回だから、まあそれはもう、怖すぎとかもそうですけどね、シリーズもそうですけど、こんなことできんのとか、こんな来たのみたいなね。いつもはるか想像。もう次から次にそれが、アイデアが出るっていうか、こう作品となってるっていうのは、本当にもうすごいなとしか言いようがないですけど。
まあ、頑張れば多分誰でも思いつくんですよね。
あ、頑張りが足りないのかな、僕。
頑張れば、まあ私もだから、締め切りに追われて、あるいはもう締め切りを過ぎて、
過ぎて。
大体脚本は締め切り破って書いてるんですけど、ここは次は。
あ、そうなんですか。
まあ、その、なんていうんですかね、一応、一定のレベルを超えるものを書けないと、
うん、
まあ、作る意味がないんで、ちょっとなかなかそれが出てこないと、ちょっと止まっちゃったりとかして、
うん、
なかなか書けなくなったりするんですけど、
うんうん、
まあ、それをその、まあ、出るまで、
うん、
うなり続けるっていうことを、うん、まあ、やるかやらないかっていう、
うん、
まあ、作り手の話ですよね、
だから。はいはいはい。
で、まあ、私はちょっと、うなり続けてるっていう、まあちょっとだから、程度の差はあると思うんですけど、はい、まあそこそこ驚くのと、
うん、
まあすげえ驚くのと、まあ程度はあると思うんですけど、
うん、
ちょっと自分の中で、あ、これだったら、面白いわって、やっぱり、覚えるものが出ないと、やっぱりちょっと先に書き進められないっていうのはありますよね。
うん、
まあ、お客さんを裏切ることにもなるし、
うん、
なんつってもその自分が面白いって思えるような、ものじゃない、
うん、
ものをお客さんに見せるわけにはいかないんで、
うん、
やっぱり自分がこれだっていうのをやんないと、まあ特に怖すぎは、
うん、
本当に、なんですかね、お金はそんなに儲からないので、その、うん、面白いものを見せないと意味がないですよね。
はい、
だからその辺はかなり、
うん、
もしかしたら普通の まともな仕事以上にちょっと頑張ってるかもしれないですね。
ああ、なるほど。いや、ちょっと、もっともっとお話、ちょっと聞きたいんですけど、
え、
時間的に、
はい。
結構いい時間まで来たんで。
あ、そうですか。早いですね。
早いんですよ。
まだ、15分くらいしか話して
ない。いや、ちょっと、時間飛んでません？だから、異世界に行かれた歌詞になってます。15分ってことはないんですけど、もし、白石監督の時間をいただけるなら、次回も、ゲスト出ていただきたいなと、
はい。
思うんですけど、
はい。
いいですかね。
いいですよ。
あ、マジですか。
はい。
そしたら、もう次回もちょっと、白石監督ということで、
はい。
一度ちょっとね、
ええ、
示させていただきたいんですけど、
はい。
あ、その前に、
はいはい、
告知的なものは、
あ、告知、東京では、はい、7月の、
はい。
これはちょっといつアップされるのかわからないですけども、はい、7月の11日から、
はい、
超怖すぎのファイル2が、
はい、
東京の渋谷のアップリンクで、
はい、
公開されますので、はい、で、11日には、舞台挨拶、まあちょっと舞台挨拶の回は売り切れてますが、
はい、
多分その後、2回目、3回目の上映があるんですけど、私はまあ残ってると思うんで、役者の時間があれば残ってくれるんじゃないかなと思って、はい、まあ来ていただけたらと思います。
ぜひ、
はい。はい。で、その後ですね、
はい、
7月の18日からですね、
はい、
この、ちょっと待ってください。その前があった。
前が、はい。
これちょっといつアップされるか分かんないですけど、
はい、
6月の27日からですね、
はい。
京都の立成シネマっていう、小学校会、小学校の一部を映画館にしてる、あるんですけど、そちらで超怖すぎの漫画が公開されます。
はい。
で、これ7月、6月27日の土曜日、私も、トークで、行きますので、
はい。
よかったらお越しくださいと。いう感じです。で、そちらの立成シネマで、
はい。
7月の18日。
はい。
から、こんな超怖すぎ2。
お、はい。
ファイル2がやります。
はい。
で、こちらは私行きます。
はい。
で、多分、久保山さんも、時は行くんじゃないかと。
はい、はい。
まあ、もしちょっと都合が合えば、大迫さんも行くかもしれないという感じになってますね。
はいはいはい。
なんで、まあ、ぜひ、お越しください、という感じでございます。はい。
はい、あと、あれじゃないですかね。7月18日から22日に、名古屋のシネマスコープ。
ああ、そうだそうだ。そうです、そうです。同じ、同日から、
はい、
名古屋のシネマスコーレで、
はい、
超怖すぎの1、2、ファイル1、ファイル2、
はい、
同時に公開しまして、はい、まあ、1日2本、ファイル1、ファイル2を、毎日流すっていうのが、
はい、
5日間だけですけどね、18日から、
はい、
18、19、20、21、22まで、
はい、
上映されます。で、
はい、
立成シネマに行った翌日19日の日曜日に、
はい、
私と、大迫さんと久保山さん、
はい、
3人が、名古屋シネマスコーレに参りますので、舞台挨拶やりますんで、
はい、
まあ、多分長めのトークをやるんじゃないかと
思います。おー、いいですね。
で、ぜひ、
ぜひぜひ
お越しください。で、もしかしたら、翌日なんか、お楽しみイベントみたいなことも、やりたいですね、みたいな話してるんで、もしかしたら、やるかもしれないです。ちょっとまだ、はい、不確定ですけど、
はい。
そんな感じでございますね。
はい。
忘れてました。ありがとうございます。
ちょっとね、今日、ツイッターで、
あ、そうですよね。
言われてたんで。
どれしたのにっていう。
あと、あれですね、まあ、そういう、近くに行けないでって方は、7月の26日、はい、夜の9時からニコニコ生放送で。
ニコニコ生放送をやります。
ネット最速有料の上映があるということで。
はい。
まあ、そちらで、ファイル2見れるよという感じですね。
そうね。この時はだから、はい、番組はもうないので。
あ、そうなんですか。
まあコメント参加とか。
はいはいはい。
できたらなとは思ってますけどね。はい。
追加で白石監督情報があります。7月3日の金曜日ですね。新宿は、カフェライブワイヤー。こちらでですね、ナイトランドセッション10ということで、作家の浅松健さんと、白石監督の方で、イベントの方があります。料金が1500円、当日券は500円アップということになっています。まあ、その辺もちょっと、 ライブワイヤーさんの方のページをですね、調べていただいたらと思います。よろしくお願いします。で、僕の方からもちょっとね、はい、告知というか、なんですけど、この、まあ、屋根裏部屋、ペガの屋根裏部屋のオープニング曲ですね、ルーム100フューチャリングペガの屋根裏部屋っていうのとか、
流れてますね。
流れてますね。はい、エンディング曲とか、あと CM で、音楽、曲の CM 流させていただいてるんですけど、その流させていただいてるのが、まあ僕が、まあ好きなアーティストの方で、笹山さんと言うんですけども、まあ書き方はローマ字で SASAYAMA ドットなんですけど、まあそれでまあネットとかで検索していただければ、まあすぐ出るとは思うんですけど、神戸での三宮のライブハウスで16ビットってとこがあるんですけど、まあそこで中心に活動されてるミュージシャンの方で、
なるほど。
で、定期公演のワンマンライブも、毎月毎月されていますので。で、まあ僕も、毎回毎回来てるわけじゃないですけど、まあ、たまに行かさせてますけども、まあ、うん、僕個人の感想ですけども、最高の体験をさせていただいてるというか、
おー。
最高やんっていう感じなんですけど、もしね、興味持たれた方はぜひ行っていただければなと思います。で、まあ、白石監督もそうですけど、まあ、僕の中で、まあ、笹山さんも、音楽の方で言うと、もっともっともっと本当に世の中に、まあ、ちょっと認知されてほしいというか、まあ、多くの方に聞いていただきたいなという感じで思ってますので、まあ、音楽なんで、まあ、映画もそうですけど、好き嫌いというのは絶対あると思うんで、なんですけども、まあ、もしね、この流れで少しでもちょっと引っかかったって方は、ぜひチェックしていただけたらなと、思ってます。
はい。
はい。まあ、その屋根裏部屋でかけるほぼ全部の曲は、ダウンロードとかで、iTunes Store や Amazon MP3 で、まあ、購入できますし、まあ、アルバムですね、シャニクサイとか、灰の水曜日っていうのがあるんですけども、そういうのは CD になっているものに関しては、Living on the Record っていうオンラインストアで、通販で、まあ、屋根裏部屋の、ブログの方の左の方にもリンクで飛べるようになってますので、そちらで、まあ、通信販売で買えることになってますので、まあ、ぜひ、よろしくお願いしたいと。
はいはい、
思います。まあ、そういうわけで、まあ、ちょっと、今回、まあ、締めさせていただきます。
はい。
白石監督、引き続きですけど、まあ、今回、ありがとうございました。
はい。はい。また、次でよろしくお願いします。
次よろしくお願いします。
またお会いしましょう。
お会いしましょう。はい。はい。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てで、お願いいたします。今回のエンディング曲は、その笹山さんでシングル曲 Living on the Blues です。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ルールは自分で作るんだよ。
経験に汚された今ならば君はどこへ行くと願うだろう。言葉ばかりを並べ立てて伝える歌など意味もないだろう。いやだって心の中溢れている本音隠して立ち上がる者は皆昨日を夢見ている。気取った心がまだ揺らぐのならすがりつくのもいい。どこまでも夜の終わりを待ちわびている僕らのリズム Living on the Blues。 心のままありふれてる。